9月に北へ立った五千の官軍は、11月に入って、疲れ傷ついて将を失った四百足らずの敗兵となって返済にたどり着いた。敗報は直ちに駅伝をもって長安の都に達した。武帝は思いのほか腹を立てなかった。本軍たる李光利の大軍さえ惨敗しているのに、一死体たる李陵の家軍に大した期待の持てよう道理がなかったから。それに彼は李陵が必ずや戦死しているに違いないとも思っていたのである。ただ先頃李陵の使いとして幕北から戦線異常なし士気すこぶる旺盛の報をもたらした陳保楽だけは、彼は吉報の使者として読みせられ牢となってそのまま都にとどまっていた。成り行き上どうしても自殺しなければならなかった。哀れではあったが、これはやむを得ない。翌天寛三年の春になって、李陵は戦死したのではない、捕らえられて旅に下ったのだという確報が届いた。武帝は初めて覚悟した。即位後44年、帝はすでに60に近かったが、気性の激しさは宗時に超えている。神仙の説を好み、奉仕不撃の類を信じた彼は、それまでに己の絶対に尊信する奉仕どもに幾度か欺かれていた。漢の征夷の絶頂にあたって54年の漢君臨したこの大皇帝は、その中年以後ずっと霊魂の世界への不安な関心に執拗につきまとわれていた。それだけにその方面での失望は彼にとって大きな打撃となった。こうした打撃は生来活発だった彼の心に、年とともに軍心への暗い猜疑を植え付けていった。理才、性格、長州と上昇たるものは相次いで次第に行われた。現在の上昇たる高尊賀のごとき、命を廃した時に己が運命を恐れて帝の前で手放しで泣き出したほどである。甲骨官九庵が退いた後は、帝を取り巻く者は内心にあらずんば国利であった。さて武帝は諸重臣を召して李陵の処置について諮った。李陵の体は都にはないが、その罪の決定によって彼の妻子眷属家財等の処分が行われるのである。国利として聞こえた一定位が常に帝の顔色をうかがい、合法的に法を曲げて帝の意を迎えることに巧みであった。ある人が法の権威を説いてこれをなじったところ、これに応えて言う。前種の是とするところ、これが律となり、後種の是とするところ、これが令となる。当時の君主の意のほかに何の法があろうぞと。軍心皆この定位の類であった。上昇高尊賀、御子大夫都州大将朝廷以下、誰一人として帝の神道を犯してまで領のために弁じようとする者はない。口を極めて彼らは李陵の売国的行為を罵る。寮のごとき変節官と肩を並べて朝に仕えていたことを思うと、今更ながら恥ずかしいと言い出した。平勢の寮の行為の一つ一つがすべて疑わしかったことに意見が一致した。寮のいとこにあたる李官が大使の朝を頼んで教師であることまでが寮への残暴の種になった。口を冠して意見を漏らさぬ者が結局領に対して最大の好意を持つ者だったが、それも数えるほどしかいない。ただ一人苦々しい顔をしてこれらを見守っている男がいた。 今口を極めて利量を残部しているのは、数ヶ月前利量が都を辞する時に杯をあげてその功を盛んにした連中ではなかったか。幕北からの使者が来て利量の軍の健在を伝えた時、さすがは名将李光の孫と李良の孤軍奮闘をたたえたのもまた同じ連中ではないのか。天として気を忘れたふりのできる喧嘩連や、彼らの天意を見破るほどに聡明ではありながらなお真実に耳を傾けることを嫌う君主が、この男には不思議に思われた。いや、不思議ではない。人間がそういうものとは昔から嫌になるほど知ってはいるのだが、それにしてもその不愉快さに変わりはないのである。家大夫の一人として長に連なっていたために彼もまた家紋を受けた。その時この男ははっきりと李良を褒め上げた。言う。良の平勢を見るに、親に仕えて孝、死と交わって信、常に振るって身を顧みず、もって国家の急に準ずるは、まことに国士の風ありと言うべく。今不幸にしてこと一たび敗れたが、身を全うし妻子を休んずることをのみただ念願とする君側の姉人腹が、この領の遺失を取り上げて、これを古代歪曲し、もって神の聡明を覆おうとしているのは、いかんこの上極まりない。そもそも領の今回の戦たる、五千に満たぬ補卒を率いて深く敵地に入り、郷土数万の死を本命に疲れしめ、天戦千里、矢つき道極まるに至るも、なお全軍空土を張り、白刃を犯して死闘している。部下の心を得て、これに死力を尽くさしむること、古の名将といえども、これには過ぎまい。戦敗れたりとはいえ、その前線の後は、まさに天下に献章するに足る。思うに、彼が死せずして旅に下ったというのも、密かに彼の地に会って何事か、官に報いんと期してのことではあるまいか。並み居る軍心は驚いた。こんなことの言える男が世に言おうとは考えなかったからである。彼らはこめかみを震わせた武帝の顔を恐る恐る見上げた。それから自分らをあえて身を全うし妻子を休んずるの神と呼んだこの男を待つ者が何であるかを考えてにやりとするのである。向こう水なその男、大司令司馬遷が訓前を退くと、すぐに身を全うし妻子を休んずるの真の一人が、遷と李良との親しい関係について武帝の耳に入れた。大司令はゆえあって実将軍と激あり、千が領を褒めるのは、それによってこの度領に先立って出塞して功のなかった実将軍を陥れんがためであるというものも出てきた。ともかくもたかが西暦牧師を司るに過ぎぬ大司令の身として、あまりにも不遜な態度だというのが一同の一致した意見である。おかしなことに、李良の家族よりも司馬遷の方が先に罪せられることになった。翌日彼は帝位に下された。刑は九と決まった。支那で昔から行われた肉刑の主なものとして、芸、義、非、九の四つがある。武帝の祖父文帝の時、この四つのうち三つまでは廃せられたが、休憩のみはそのまま残された。休憩とはもちろん男を男でなくする奇怪な刑罰である。これをいつに 不敬とも言うのは、その傷が不臭を放つがゆえだとも言い、あるいは不木の実を生ぜざるがごとき男となり果てるからだとも言う。この刑を受けた者を縁人と称し、宮廷の宦官の大部分がこれであったことは言うまでもない。人もあろうに司馬遷がこの刑にあったのである。しかし後代の我々が史記の作者として知っている司馬遷は大きな名前だが、当時の太史令司馬遷は廟たる一文筆の理に過ぎない。頭脳の明晰なことは確かとしても、その頭脳に自信を持ちすぎた。人付き合いの悪い男、議論において決して人に負けない男、たかだか強情我慢の偏屈人としてしか知られていなかった。彼が不敬にあったからとて別に驚くものはない。司馬氏は元州の士官であった。後秦に入り、秦に仕え、漢の代となってから四代目の司馬談が武帝に仕えて建元年間に太史令を務めた。この談が千の父である。専門たる律、歴、易のほかに道家の教えに詳しく、また広く儒、墨、法、名、諸家の説にも通じていたが、それらをすべて一家の権をもってすべて自己のものとしていた。己の頭脳や精神力についての自強の強さはそっくりそのまま息子の線に受け継がれたところのものである。彼が息子に施した最大の教育は、諸学の伝授を終えて後に海外の大旅行をさせたことであった。当時としては変わった教育法であったが、これが後年の歴史家司馬遷に資するところのすこぶる大であったことは言うまでもない。元保元年に武帝が東大山に登って天を祀った時、たまたま周南で病床にあった熱血漢司馬談は、天子初めて漢家の法を達るめでたき時に、己一人従っていくことのできぬのを嘆き、憤を発してそのために死んだ。古今を一貫せる通史の偏述こそは彼の一生の念願だったのだが、単に材料の収集のみで終わってしまったのである。その臨終の光景は息子千の筆によって詳しく史記の最後の章に書かれている。それによると、司馬談は己のまた立ち難きを知るや、千を呼びその手を取って年頃に収支の必要を説き、己大使となりながらこのことに着手せず、賢君中心の自責を虚しく地下に埋もれしめる不甲斐なさを嘆いて泣いた。よしせば、何時必ず大使とならん。大使とならば、我が論著せんと欲するところを忘るるなかれと言い、これこそ己に対する功の最大なものだとて、何時それ思えやと繰り返したとき、千は不守流亭してその命に背かざるべきを誓ったのである。父が死んでから2年の後、果たして司馬遷は太史令の職を継いだ。父の収集した資料と宮廷所蔵の秘冊等を用いて、すぐにも不死相伝の天職に取り掛かりたかったのだが、任官後の彼にまず課せられたのは暦の改正という大事業であった。この仕事に没頭することちょうど満4年。大所元年にようやくこれを仕上げると、すぐに彼は史記の編纂に着手した。千時に年42。復案はとうに出来上がっていた。 その復案による司書の形式は従来の司書のどれにも似ていなかった。彼は道義的批判の基準を示すものとしては逡巡を推したが、事実を伝える司書としては何としても飽き足らなかった。もっと事実が欲しい。教訓よりも事実が。社伝や国語になると、なるほど事実はある。社伝の叙事の巧妙さに至っては簡単のほかはない。しかしその事実を作り上げる一人一人の人間についての探求がない。事件の中における彼らの姿の描出は鮮やかであっても、そうしたことをしでかすまでに至る彼ら一人一人の身元調べの欠けているのが司馬遷には不服だった。それに従来の司書はすべて当代の者に起往を知らしめることが主眼となっていて、未来の者に当代を知らしめるためのものとしての用意があまりに欠けすぎているようである。要するに司馬遷の欲するものは在来の詩には求めて得られなかった。どういう点で在来の詩書が飽き足らぬかは、彼自身でも自ら欲するところを書き上げてみて初めて判然する体のものと思われた。彼の胸中にあるもやもやとうっせきしたものを書き表すことの要求の方が在来の詩書に対する批判より先に立った。いや、彼の批判は自ら新しいものを作るという形でしか現れないのである。自分が長い間頭の中で描いてきた構想が詩と言えるものか、彼にも自信はなかった。しかし詩と言えても言えなくても、とにかくそういうものが最も書かれなければならないものだ。世人にとって、後代にとって、中んずく己自身にとってという点については自信があった。彼も孔子に倣って述べて作らぬ方針を取ったが、しかし孔子のそれとは多分に内容を異にした述べて作らずである。司馬遷にとって単なる変年体の事件列挙は未だ述べるのうちに入らぬものだったし、また後世人の事実そのものを知ることを妨げるようなあまりにも道義的な断案は、むしろ作るの部類に入るように思われた。漢が天下を定めてからすでに五代、100年、始皇帝の反文化政策によって隠滅し、あるいは隠匿されていた書物がようやく世に行われ始め、文の起こらんとする機運がうつぼつとして感じられた。漢の朝廷ばかりでなく、時代が詩の出現を要求している時であった。司馬遷個人としては父の移植による感激が学食、観察眼、出力の充実を伴った、ようやく根然たるものを生み出すべく発行を仕掛けてきていた。彼の仕事は実に気持ちよく進んだ。むしろ会長に行き過ぎて困るくらいであった。というのは、初めの御帝本義から下、院、州、新本義あたりまでは彼も材料を塩梅して記述の正確厳密を期する一人の技師に過ぎなかったのだが、始皇帝を経て皇宇本義に入る頃から、その技術家の冷静さが怪しくなってきた。ともすれば皇宇が彼に、あるいは彼が皇宇に乗り移りかねないのである。皇王すなわち世を起きて長中に因す美人あり名は愚、常に功せられて従う春芽名は水、常にこれに帰す。ここにおいて皇王すなわち非可口外し、自ら詩を作りて曰く。力山を抜き木世を覆う。 時入りあらず、水ゆかず。水ゆかず、いかにすべき。ぐや、ぐや、何時をいかにせん、と。歌うこと数決、美人これにわす。光王涙数光下る。左右皆泣き、よく仰ぎ見るものなし。これでいいのか、と芝仙は疑う。こんな熱に浮かされたような書きっぷりでいいものだろうか。彼は作ることを極度に警戒した。自分の仕事は述べることに尽きる。事実、彼は述べただけであった。しかし、なんと世紀はつらつたる述べ方であったか。異常な創造的資格を持ったものでなければ、到底不能な記述であった。彼は時に作ることを恐れるのはあまり、すでに書いた部分を読み返してみて、それあるがために、史上の人物が現実の人物のごとくに躍動すると思われる軸を削る。すると、確かにその人物は、はつらつたる呼吸を止める。これで作ることになる心配はないわけである。しかし、と芝仙が思うに、これでは降雨が降雨でなくなるではないか。降雨も始皇帝もその相応もみんな同じ人間になってしまう。違った人間を同じ人間として記述することが何が述べるだ。述べるとは違った人間は違った人間として述べることではないか。そう考えてくるとやはり彼は削った軸を再び生かさないわけにはいかない。元通りに直して、さて一読してみて、彼はやっと落ち着く。いや、彼ばかりではない。そこに書かれた史上の人物が、光雨や半壊や半蔵がみんなようやく安心してそれぞれの場所に落ち着くように思われる。調子の良い時の武帝は誠に英米闊達な理解ある文教の保護者だったし、太史令という職が地味な特殊な技能を要するものだったために、寛解につきものの宝刀秘宗の静観残部による地位あるいは生命の不安定からも免れることができた。数年の間、芝仙は充実した幸福と言っていい日々を送った。当時の人間の考える幸福とは、現代人のそれとひどく内容の違うものだったが、それを求めることに変わりはない。妥協性はなかったが、どこまでも妖精で、よく論じ、よく怒り、よく笑い、なかんずく論敵を完膚なきまでに切羽することを最も得意としていた。さて、そうした数年の後、突然この災いが下ったのである。